ネーミングも何かに例えることでアイデアが出ます。ユゲトロのマーケティングの極意、本日はネーミング発想の22パターンその4というテーマでお送りします。一番最初はですね、人物に例えるということで、人名や歴史上の人物名などに置き換えてネーミング案を考えるということですね。例えば、役職とか地位、あるいは象徴的な名前、パロディにするということでもいいわけですよね。会計ソフトに勘定奉行ってありますけど、これって役職ですかね。あるいは赤城乳業のガリガリ君、これ完全なキャラクター名称ですよね。あるいはこうターゲットを特定する意味で大人ワンダってつけたりとか、あるいは男梅とか男のプッチンプリンなんていうのもね、かつては雑誌の名前でセブンティーンとかありましたね。あるいはその商品を開発した人とか、歴史上の人物など実在の人名をつけるというのもありますよね。サントリーの茶飲料伊右衛門ですね。これは茶葉を提供する老舗創業者の名前ですね。ドラッグストアの松本清、これ創業者名がまんま店名になっているわけですね。そうですね。その他、まあ記憶の番人なんていうね、LS コーポレーションのネーミングとか、契約大臣っていうのもあるみたいですね。IBM の AI はワトソンでしたね。あとカンタ君とかウルルとサララなんていうのもキャラクター名称ですね。はい。そして次が場所、形、色に例えるという考え方ですね。これは別の要素とかシンボルに置き換えるっていうことなんですよね。まあ、場所、形、色なので、例えば象徴的な地名に当てはめて考えてみると。例えばあの Amazon.com、これはアマゾンの密林ですね。あの奥深い密林になぞらえた品揃えの深さをイメージしてるわけですよね。あるいは、神戸屋っていうパンメーカーさんがありますけども、これ本社は別に神戸ではないんですよね。まあ、ですけれど、神戸ってなんかハイカラで美味しいスイーツとかデザート、パンがありそうじゃないですか。まあ、そこを狙っている感じでしょうかね。まあ、逆に丸亀製麺っていうのは、丸亀市に本社があるわけではなくて、確か兵庫県にあったんじゃないかなと思いますけどもね。はい。あるいは形や色のイメージにより性格付けをすると。ね。例えば、どら焼きって、まあこれ一般名称でありますけれども、なんでどら焼きなのかというと、中国のボーンと鳴らす鉄板のドラってあるじゃないですか。あのドラの形なんですよね。そっからドラ焼きと来てると。例えばですね、ピノっていうアイスクリームありますけども、あのピノっていうのも確かイタリア語で松ぼっくりとかなんかそんな形の名前なんですよね。あるいは色っていうことで言いますと、緑の窓口とか、まあ、JR は緑がね、好きなんで、グリーン車っていうのもありますよね。まあ、こんなものですとか、あるいは、トランクワードのところで説明しましたけれども、真珠が金魚の形にしか見えない形でね、出てくると、これ、金魚真珠っていうネーミングになるというわけで、まあ、非常にわかりやすいですよね。そして次が、そうか、この前にですね、まあ、今、人物に例えると、場所、形に例えるなんていう話をしましたので、まあ人に例える、人物に例えるっていうと、まあ例えば、なんとかエモン、ドラえもんみたいにね、な、ホリエモンじゃないですけど、なんとかエモンとか、あるいは、なんとか奉行、なんとかの鉄人、あるいは、なんとか太郎とか、なんとかの達人、なんとか王、なんとか美人とか、なんとか男子、なんとか女子とか、ミスターなんとか、マダムなんとかとか、いろいろありますよね。まあこういう人に例えるときにそのまんま使えるキーワードっていうのもあるわけですよね。また場所に例えるとなると、まあそうですね、楽天市場はまあ市場なんですけどね。 なんとかクラブとか、なんとか大陸とか、なんとか王国、なんとか楽園とかね、なんとか工房、なんとか物語なんていうのもあったりしますよね。まあ、こういうそのまま使えるキーワードをストックしておいて、うまく当てはめるといいかなと思うんですが、まあ、この使えるキーワード集が、含まれている、ネーミング講座、2時間のネーミング講座で使っている最新のセミナー資料の PDF を、プレゼントしたいと思うんですよね。配信を聞いていただいている方に。湯気通るのサイトがありますので、そのサイトの問い合わせフォームから、〇〇で音声配信を聞きました。聞いてます。と書いていただいた方、先着50名様限定で、私がいつも2時間のネーミング講座で使っている最新のセミナー資料 PDF を、プレゼントさせていただきます。この人に例える場所に例えるのそのまま使えるキーワード集ですとか、あるいは社名を決める考え方とか、もういろいろも含まれてますので、お役に立つと思います。もちろんネーミングの極意の本を読んでいただくのが一番なんですけれどもね。はい。そして3番目は接頭語をつけるということで、意味やイメージの合っている接頭語をつけるという考え方ですね。これ英和辞典とかの一番最後を見ていただきますと、まあ、いろんな接頭語が出てるんですよね。例えばアンといえばアンバランスのアンですよね、とかコンって強めるから、まあなんとかとかいろいろあるわけですよね。まあ社名なんかでもトランスコスモスっていう会社名ありますけども、まあトランスっていうのは何々を超えてですよね。トランスジェンダーって言葉もありますけどもね。でトランスコスモス。まあコスモスは宇宙というイメージで使ってますから、宇宙的規模の、ビジネスを展開する会社っていう意味が込められてるわけですね。あるいは、いびきを止める薬として、アンスノールって、あるんですけど、これはスノアーっていうのがいびきをかくっていう名詞なんですね。で、そこにアンバランスのアン、否定のアンをつけて、アンスノアー、アンスノールっていう、まあ、薬の名前にしてるわけですね。まあ、こういう意味がある接頭語、接頭辞っていうのがありますので、これを使うと短くて意味が追加できる、まあ、そんなうまいネーミングにつながるかもしれませんよね。まあ、その他一般的なと言いますかね、定冠詞とかありますよね。ザとかラですよね。まあ、ラはフランス語ですけども、ラフランスとか、あるいは松下電器、パナソニックの冷凍庫、冷蔵庫、ザ・ノンフロンとかね、ありましたよね。あるいは日本語特有の接頭語というのもありまして、まあ、例えば、超なんとか、あるいは本なんとか、生なんとかというのがありますよね。例えば、超熟という食パン。パスコから出てますけどね。あるいは、本わさびという、まあ、チューブからわさびをこう絞り出す SB 食品の商品ですね。あるいは、生キャラメルって一時ブームになりましたよね。あるいは、生チョコなんていうふうに、まあ、これって、まあ、日本語らしい、食品だったら、こう、美味しさを強調するような、あるいは本格、伝統にのっとった商品という意味合いを強めるような接頭語もあるわけですね。まあ、こういうものをつけてみたらどうだろうかというような発想の仕方ですね。はい。最後まで聞いていただきありがとうございます。ぜひチャンネルのフォロー、いいねをしていただきますと嬉しいです。